はい、215回目のラジオモックアップでございますが、皆さんポケモンゲットしましたか？
ゲットだぜ
ゲットだぜ
ですね、
テンション低いな。
ですね、さっきまではポケモンですごい盛り上がってたんですよ、この人たち。
ポケモンは特に言うことないんだけどさ、
でさっきからですね、急にマリアさんがそれ何やってるの、マリアさん、ディバインズゲートのおそ松コラボを始めた途端テンションが下がりましてですね僕の目論みと違うオープニングに、
進化に必要なひじりさわしょうのすけが出ないんだよ。17つ後だから17分の1なんだよ。
相変わらず俺の想定通りにいかねえオープニングだな
収録しながら遊ぶなよ
本当だよな。あ、ポケモン GO にも聞き方、そう、ポケモン GO がね、ついに、収録日的には昨日、7月の22日ですか、に配信になりまして、いやー、猫も杓子もポケモン GO、
そうなんだよね、
127匹
多いんだよ。だから
いや、だからさ、そのさ、
はい、マリア先生、昨日何キロ歩きましたか？
昨日13キロ
多すぎです
ちなみに収録、これ配信の翌日だから ね、ゲーム
ね、
マルチンチでね、随分歩きました ね、 でも企業先生もやってるんですよね。
私今日の朝やっと始められた、
俺まだやってないんですよ、インストールもしてなくて、ちょっと、世間様のポケモン GO の盛り上がりを、ちょっと別の視点で楽しみつつ、面白そうではあるんだけど、俺そんなに普段移動しないので。
歩きなよ、
それのために歩くことになるでしょ。
いいじゃん。
でさ、じゃあそれのために歩くでしょってことになってさ、もうほら、もうすでにアメリカとかでは配信始まったじゃないですか、だから日本で正直どうなるのかなと思ったんですよ、って言ってさ、イングレスも流行ったけど、中身同じじゃん、イングレスと、言ってそこまで流行んなかったじゃん、日本って。
そうだね、他国ほどには。好きな人は好きだったけどね、
ドハマりした人いっぱいだけど、でポケモン GO 今日ちょっとさ、2人を迎えに行くのに駅出たら、僕ん家から集合場所までが、いいとこ 4,5 分なんですよ、わらわら人いてさ。
でしょ。
で、明らかに普通歩きスマホをしてる人たちとかもいるじゃん、あんま良くないことだけど、でもああいう人たちって歩くじゃん、移動中に見てるだけだから、ちゃうねん、止まってその辺でスマホうろうろしてんねん。
いや、止まんないと多分モンスターボールが投げれないんだよね。
そういうことでしょ、だから明らかにポケモンやってるって分かる、で途中で中学生男子かなの部活に来そうな集団がいて、ちょっと横すれ違ったから俺見たんですよ、全員ポケモンやってましたね。
いや、すごいね。
あれでもさ、俺なんか昨日チラッと見たんだけど、ポケモン GO のアカウントって13歳以下作れないとかな、書いて
ある。Google のアカウントがあれば作れる。
生年月日聞かれるよね、最初にね。
そうだね、
あ、でも中学生だから関係ねえのか。13歳以上ではあるんだな、一応な。そうか、だからすげえ、わらわらいてさ、で、うちの近くのさ、なんか郵便局がとりあえずポータルになりやすいってのは聞いたんだ
よね。なってる、なってる。
あと駅だね。
駅でしょ、なんか、で、なんか近くのいろんなところにポコポコいたらしくて、なんかマリアさんも来るまでに1匹2匹ゲットしましたね。
そうだね、なんかここら辺はなんか
コラッタの生息地、
ネズミが多いね、
ネズミが多いっていうな俺が今コラッタって言ったら言われる前に、
ね、ネズミがなんかもう 2,3 歩歩くと捕まるみたいな
俺なんだよ、モークさんちポケモン出ないんだよ。
モークさんちね、1匹も出ないんだよ、ね、
出ないんだよ、
虫1匹も出ないんだよ、モークさんち。
いやいや、虫1匹なんか俺んち本当にさ、俺んち過疎地らしくてさ、俺やってないからわかんないんだけど、
誰も寄りつかないんだ。
結構家に出るんでしょ。
出る出る出る。
だけど俺んち1匹も出ないんでしょ、今
のところ1匹も出ない。
さんか寂しくなってまいりましたので、それじゃあ参りたいと思います。アリマックス視聴局ラジオモックアップ。はい、というわけでしばらく皆さん、ご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。MC モックでございます。
こんにちは。やることが多くて大変です。藤原まりなです。
いや、悲しいわ
またからさ、また収録中にさ、ソシャゲをやってさ、
静かにやってんだからバラさないで。
いやじゃあやんない。
いや、バラしていくスタイルです。
バラしていく、ネタにしていくスタイル、はい。というわけで、シゲン様は本当に猫もシャクシも、ポケモン GO、まさか世界でここまで入ると思いませんでしたね。
そうっすね。
いやね、こんだけでかくなっちゃうともう社会現象でさ、だってさ、ニュースで取り上げられてんだよな、ちこっちな、ゲーム系じゃなくて。
これだけの人間がね、同じゲームをやるって事態にならないからね、普通。
ソシャゲだからさ、入手難易度は低いとはいえ、これ今世界でどんくらいやってんでしょうね。だってもう明らかに世界の売り上げ的に数千万ダウンロードは硬いでしょ。
硬いね。
硬いでしょうね。
これうっかりすると多く届くよね。 きすごいな。
いや国が増えれば増えただけ
行きます、ね、きますね、
儲かってますない
やでもマジでその通りだろうな、
儲かってますね、
儲かってんのかな、この
基本的にはなんか一芸があのちょっと法律的にとかあるかもしれないけど、うん、そのね、
セキュリティ、ね、問題も起きてるっぽいからね、うん、あの不法、まあ、日本ではまだそこまでないけど不法侵入があったりとか、うん、なんだっけ外国ではあの強盗がこうあの餌撒いて、うん、集まってきたところであの客を一網打尽にするというですね、ちょっとしたハンティングは行われているらしいという 笑えねえけど笑える話をちょっ
と聞いたり、ポケモンハントをハントする感じですか。
そうそう、ポケモンハントしに来たやつをハントするっていうい
や怖っ、弱肉強食
結構ねマジあるらしくて、観光客とかでもやってる人がいて、そのポケモンをいやあの目当てに来てる人たちのために餌撒いてポケモンを寄せといて、うん、そこで集まってきたやつに対して強盗を働くっていう、笑いねえけどコントみたいな話があるらしいんだよね。
やばいですね、日本人も気をつけないといけないですね、
っていうところであっという間に政府から韓国がすごいですね、お国から出るとは
注意で、やっぱりお部屋から出ちゃ危険なんだね
違うと思うよ。いやあの外には出てもいいんですけど、ポケモン
外に出て歩いてほしいというゲームですからね。
そうですね、う
ん、でもお部屋にから出たら危ないっていう教訓をね、
だからね、決してプラレールの上にスマホを乗せてほしくて作ったゲームじゃない、
ね、
ないですから。
いるんだよね、うん、プラレールの上ってさ延々走らせて距離稼いでるやつとね、うん、あれ近々対策されるらしいですね。
そうなの、うん、
あのもう発売元が明言したそうです。
あやっぱ近距離移動だったら分かるってこと
でしょ、ね、近距離移動と移動のパターンが一緒だったらあの対策するそうです。
なるほど、
はい、早いですね。さすが
よく考えたもんだ ね、
でも次の対策つきっといた地獄になるんでしょうな、うん、もう本当にすごいな、俺もこれやる方がいいのかな。
奥さんやりましょう、
ね、
奥さんもねポケモンマスターを目指して
吹いちゃうんですけど、このフェイトフォーすらやってないんですよね、うん、フェイトフォーってまだだゴーっていう人はないんですけどね、え、いややってない理由は、ね、
私もやってませんな、
まああのね、ちょっと、まあ、いろいろありまして、動かなくなりましたので、
え、
いや、なんですかね、
もしかしたら推奨機種から外れた。
いやまだ大丈夫だと思うんですけど、
ね、推奨機種から外れるとあのゲームできないらしいですよ。
なるほどね、
さあ、というわけで、それでは今日も皆様しばしうさんくさいしゃべりにお付き合いください。
この番組はイオシスの提供でお送りします。
ガチ曲のみでお送りするイオシス東方ロックアレンジシリーズ最新作、アニー、アツシ、ランコ&シュウヘイ、リクアットなど最強のボーカル陣に加え期待のニューカマーが多数参戦、ますます進化する第4弾は火影塚オンリー。ロッキンオン東方ボリューム4はイオシスショップ同人誌即売会同人ショップでお求めください。
よろしいならば対決だ。ついに実現した東方コラボレーション、フープリとイオシスの看板音屋がマリサをめぐって対戦だ。新曲対決、人気曲のリミックス対決、そしてマッシュアップ対決。あんたにマリサは渡さない。東方爆マリ対戦 MIU314VS アーム電撃マッチアップはイオシスショップ同人誌即売会同人ショップでお求めください。アームの完全書き下ろしオリジナルができました。アニメ、ゲーム、その他いろいろに電波ソングを提供してはお騒がせ中のアームが島宮英子さんをはじめ多彩なゲストとのコラボでできた12曲をドロップ。マジカルジゴワットはイオシスショップ同人誌即売会同人ショップでお求めください。
はい、というわけで、まあ、ひとしきりね、あの僕の iPhone が古いということを腐されつつですね。
そうだね、
いやまあ確かに古いは古いんだよね。変えてもいいという気持ちも正直なくはないんですけど、うんうん、SE ってさ、正直俺 SE なら変えてもいいかなってちょっと思うんだけど、うん、SE ってさあんなに変わらないと思わなかったじゃん、
うん、
なんかさもうちょっとひとひねり欲しかったじゃん。俺なんかデザインまで全部まるっと一緒ならちょっと
なんか余った部品で作りましたみたいな
感じだよ ね、 感じですね、うん、いやスペック上がるのは単純に嬉しいんだけど、うん、あれなんだっけコアも上がった、CPU も上がったよね。 CPU 上がってメモリ増えてから、うん、正直いいんだけどデザイン全く一緒って変えた感じないじゃんね。
確かに
そうね、なんかねジムにガンダムの部品をくっつけたみたいな感じですね。
、まあ、なんかそんな感じだな。まあ例えとしてはいいのかとか知らんけど、まあそんな感じなんでさ、ちょっとさ正直俺あのサイズこのサイズ好きですから、うん、全然いいんですけど、うん、ちょっとだからさすがに次の iPhone また秋ぐらいに発表されるじゃないですか、うん、きっと何月ぐらいですかね、9月とか10月とかですかね、例年だったらね、うん、そこで、あまり魅力のある機種が出なかったらおとなしく SE に買い替えます、
う
ん、あれですね、私ガジェット勢としては、うん、そろそろお財布携帯が来れば いいなぐらいですね。
なんか次ので来るかどうかはさておきですけど、うん、ついにあのフェリカのチップが次の乗るんじゃねえかってニュースをなんかやってましたね、うん、まあ前出るけどね、
うん、現時点であんまり変わらないものが出るだろうから買い替えようかなって気はあんまりないんですが、うん、お財布携帯が来るんであればあのカードが入るケースを必死に探さなくて済むので、
そうだ、ね、
あのいいかなと思います。
しかし iPhone は固くなり NFC 積みませんな、うん、何なんでしょうな、うん、なんかあんのかね、 Apple Pay とか言ってる場合じゃねえと思うんですけどね。
そうそうそう、
はい、というわけで普通歌読んでいきたいと思います。
はい、
1つ目、今日もね結構あの量もそこそこ、そして長文系をいただいております。茨城県スペースファンタジーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあそういうのが気になる季節かな。先日健康診断があり、ちょっと結果があれだったため、うん、食事や運動に気をつけねばと考えるこの頃です。皆様こういった運動をしているあるいはしてたというのはありますか。はい、マリナさん、
ポケモン GO。
そうですね、はい、
はい、正解が出ましたね。
出ましたね、
はい、さあ皆さん、そう思って1つ目に読みました。ポケモン GO で歩けます。
、はい、歩けますね、はい、
もう今はですね、これもすごいよな、ポケモン GO 社会現象になったのみなつ、うん、人の健康を増進していこうという、
私もね、もうこの年でおじさんですので ね、まあ、
そうです
ね、あの血圧がね比較的ちょっとあれなんじゃないかみたいなこと言われましてね、あの血圧を測りなさいと言われましてね、あの血圧計を私あの購入しまして。
買ったんですか。
お父さんって感じ。
あのちょっと腕にはめるやつです。
あ、そうそう、あのちゃんと 上腕に、ああの手首はあの誤差が大きいということらしいのでね、
うん、
で買って最近の血圧計はですね、あの Bluetooth がついていましてね、iPhone にデータを送ることができ る、
なるほど、ね、うん、
最近もあれですよ、あのスマホ連携は基本ですからね、
うん、いい時代になったなと思いながら、とはいえ血圧なと思いながら、やっぱ、
はい、
やっぱ回答としてはポケモン GO に、
いや、そうですね、あるのはいいことですね。
血圧に関しての、血圧が高すぎるってことに関しての対応は、あの高圧剤かポケモン GO ということで、
できれば高圧剤より、じゃ皆さんポケモン GO ですね、やっぱりね。
そうだね、
お薬は飲まない方がいい。
まだ早いかな、
ね、うん、
まだ大丈夫。
ちなみに私今年の健康診断も低血圧の方にかなり触れておりました。上が100ギリギリです。やばい
モクさん、寝起きのエンジンかからなさすぎなんだよね。
いや、まあ低血圧だって基本的に、ね、うん、
で下
下がね、ほんと女子っぽい、あのね下も相当低いです。あれ具体的
なの、
下がね、うん、50。
あ、そうなんだ。上は100ちょっと、
低い時は90代。やばいでしょ、
死んでるよモクさん。ある日突然布団の上で死んでるんじゃない。
50真ん中ぐらいが普通行って、60いかないな、下は。上は100ぐらいというですね、あのおそらく高血圧が気になるであろう、あのこれくらいの年齢の男子においてですね、僕は逆方向に苦しむことになるというですね、皆様健康には注意していきましょう。というわけでスペースハンターズさん、ポケモン GO です。肉食ってんだけど俺ね、毎年ね、タンパク質食えって怒られんだよね。
脂肪ちゃんと取ってる、
うん、取ってると思う
んだろうな。脂肪も取らないとダメなのよ。
またで中性脂肪が低いって、
うんうん、俺は取りすぎですけれども、
コレステロールコレステロールが低いって怒られる、この
足して2ではある感じでこう。
まあいいですわ、はい。続きまして、東京都カブラギ会でアット OS 引いた陽善さん、ありがとうございます。
残念
ですね、まあ、明らかにポケモン GO なんですよね。ってことは Android の 4.2 とかですかね、
うん、そういうこと、かわいそうだね、はい、
4.3 以降じゃない、確か動かないんだよね、Android ね。アニメの話、あ、うん、その前にあれですね、もう一個いただいてるの、あ、こっち読みましょうか。ですね、2ついただいてるんですけど、ライブの話来てます、
はい。
マリナさんが、出演された東方共演祭というライブに行ってきました。
ありがとうございます。
マリナさんもいつも通りのステージでしたが、その後にステージに立った方々がすごくて、以下過剰書き感想、マリナさんですね、はい。あ、そうですか、これ僕らも食らいましたよね。会場時間に到着するも会場していない。
どういうこと。
近くのお兄さんに何のライブと聞かれる。熱い仲待っているが特に連絡はなし、雰囲気で待つ。そして、ようやく入場。最初のトップバッター、小手まりコルリさんでいいのかな、これ名前な、うん。そしてコバキョンさん、うん、のラピスモス、
うん。
そしてふと後ろを振り向くと、スイカコス下マリナさんと、うん、レミリアの帽子っぽいものを負ったモクさんが、私持ってました、そんなの。そして3番手我らがマリナさん、
うん、
と、3日前に出演することを知ったモクさん、うん、はい。マリナさん、無限酒のナレーションが入ってなかったから呼んだ。マリナさん、ついだからモックさんが1曲やります。
そうですよ。
そして、あ、それか、レミリアの帽子を履くモックさん、 あれスカートだ。
そういうことか、
そういうことか、モックさんのスカート、頭が、そして必殺のヤマメダニアンで盛り上げ勢を駆逐するモックさん、私もあれ以上前に行っていたら危なかった。 有能みのイビルノーズも決まり、最後はクラブ響きでみんなを一つにして終了。お疲れ様です。マリンさん、この衣装モクさんが買ってくれたから30年先も使いたいね。モクさんは70歳なんですけど、
いいですか？いいですよね。
続きまして、3人編成バンドの、クリアコーツさん、お客さんの奥はこちらが目当てだったが、うんうん、生ギターに負けない女性ボーカルさんがかっこよかったです、うんうん、そしてジャズアレンジサークルのアコードンコーツさん、うんうん、バーで聞く感じのジャズアレンジ、そして次のサンライズハイスクールさんはアコースティック風、ボーカルパワーが強くてかっこいいし、トークもできるのか、モックさんと同じだ。いやいやいやいやいやいや、
なるほど。
俺のボーカルパワーとは一体。最後は海外からの資格、オレンジジャムさん、制作人が世界中にいるだと、ボーカルの方も日本語のできる方で全部英語歌詞で、本格的にヒップホップでずるい、うん、最後にマリナさんにお乳のハンコをぺったんこしてもらいました。でかいお疲れ様でした。はい
はい、
というわけで、ね、行ってきましたね、東京演奏
楽しかったね。
僕らはそこそこおなじみ渋谷のラウンジネオでやってまいりまして、うん、ああまた久々にここに出演者家で立つのかと思いながら、
ね、モクさん借り出されたと、
借り出されましたね、
うん、借り出された
2日前ぐらいですよね。
いやだからナレーションが入ってなかったからさ、
は
い、
最初だから無限酒のナレーション、あ俺も行くとは言ってたんですよ、うん、客として、うんうんうんうん、で無限酒やるっていうから、まあオープニングぐらいいいでしょうと、うん、まああのセリフ別に何度もやってますから、そしたらヤマメのオケ持ってます。
はだってさ、あれさ、喋るだけ喋ってさ引っ込んだら、あいつ誰だってみんななるわけじゃん。
そこはちゃんと
おかしいじゃん、
そこはちゃんと紹介をしてくれればずぶん話じゃない、
ね、いい曲持ってんじゃん、
この時のためにね呼んだ助っ人っていうことになれば、ね、なったのに ね
2日前にな、
ね、いい曲持ってんじゃん。
無限酒の話が3日前、うん、ヤマメの話は2日前、うん、
でヤマメどうだったの、盛り上がったの？
すっげえ
盛り上がったな、うん、マジで
めっちゃ盛り上がった。
私も横でねやってたから、
ね、そうそう、だってイオシスでばかりじゃないでしょ。
全然いなかったと思うよ、イオシスで、
ね、いなかったと思う。
2,3 人知ってる顔がいたかな、うん、あとはもう全然知らないのに、前で煽ってたおたげぶってた、すごいあのハイランクな方々が、
モクさんがね歌でね人を殺してた。
そうそうそう、なんかね皆さんノリのいい方で、ヤマメタニャンって言ったらバタバタ倒れていくんですね、うん、すごいいい反応、
なんか殺虫剤かかったゴクゴクスケブリみたいな、
ね、だから駆逐してました ね、うん、
いい芸ですね、
いいなんか面白かった。
だってあれですよ、MC の方いたじゃないですか、うん、全体仕切ってる方、うんうん、あの方が最後にですね、モクさんなんなら教室で盛り上がってましたね、不穏な発言をなさっておりました。
面白かった ね、
その後の本当にちょうどマリナさんの後からがオケパートから生楽器パートになりまして、うん、そうそうそうそう、ジャズアレンジとか、
なんか東方の音楽でさあんなエロい音が聞こえるとは思わなかったんだ、うん、
まあ、でもエロいって表現されてもまあわかる、セクシーな音が流れてますね、
ジャズってそうでしょ、エロいでしょ
いい音なん、ね、アコースティックギターとかもかっこよかった ね
よかった、
こういう東方もあるんだってちょっと思いましたね。
東方、おしゃれな東方もあるんだって思って、ね、うちらみたいななんかねこういうワシャワシャした感じの
出っ歯けてガーッと攻めて、
ね、なんかポンコツみたいな感じの、
ね、色物で攻めて、山目谷にあん
で逃げてね
ね、まあ我々このいや逃げてんじゃないですよ、我々全力であのお茶番やってますから、
全力でね、う
ん、いいんですよ、
まあ、茶番は良質の得意技ですから ね、
まあ、ですからね、うん、そしてオレンジジャムさんっていうのが最後に海外の方で英語喋るね、
かっこいい女性ボーカルなの、
そう女性ボーカルとすごい組み合わせで、女性ボーカルとイラストレーターっていう不思議な組み合わせの、
う
ん、日本人なの、
いやねどうなんでしょう、説明はいろんな海外渡り歩いてたっぽくて、なんか住んでたのは、まあ、ちょっと具体的には忘れちゃいましたけど、なんかね海外の方住んでて、うんうんうんうん、今こっち来てるみたいな話だった。
イラストレーターさんはハワイだっていうのは覚え
たな、ハワイ、
うん、だから英語普通に喋
らない、いやでもイラストレーターさんは英語喋らないって言ってた、
ね、日本語だって言うんですね、すごい綺麗な日本語で当たり前でしたって感じですね。でもいいイラストね、また歌がかっこいいんだよね、
かっこいい女性のね、なんかラップとか、
うん、ハイトーンですごい響く声で、うん、いい声
だった。
でなんか聞いたらイオシスのアームさんを知っていると、
うん、なんか
絡んだことがあるらしい、
なんか仕事したことがあるんですね、
あるらしい、
あなるほどね、世界は狭いようで広いようで狭い、
狭いですな、うん、すごい世界を広く、そして狭く使っておりますね、うん、そして、全然僕メンツ知らないって言ったら小葉キョンさんいるっていうね、こういうのどうもどうも、
まあ、だいたい知り合いに出会うっていうのは ねこうやっぱ長いですからね、イオシスもね、
よろしくお願いします、
この業界。
そしたらですね、 ね、あのいたそこにいた出演者の方の1名が、
うん、
マリナさんの大ファンという私そのなんか女子の方ね、
そうです
な、あのマリナさん大ファンですサインください的な
話びっくりしましたな、ね、でもモクさんもサインしたでしょ、
しました、ね、
藤原マリナリスペクトがいた
もうそうそう、だからクラブイブヒとかもう普通に聞いてこらいに始めて
ありがたことですよ、ね、
本当にファンらし
くて、あじゃあ若い子なの、
若い子です、ね、何歳だかまで聞きませんでしたけど、いやだからねこんなところでまさかね
可愛らしいお姉さんが ね、でまさかの重心松ファンが2人いた
の、そうそうそう、おそらく話で盛り上がってやんの、
盛り上がっちゃ
った、ね、共通言語ですな、
そうだからカバンにつけたんだよ、ね、ゆっくりつけて、ね、あおそ松ファンなんですか、誰のファンなんですか、重心松です、あ私もです、
私もですっていう人と、私は数字松が好きです
っていう方がいてですね、謎の交流も生まれておりました、ね、まあ、でもちょっと面白かったですね、
うんうん、
またこういうイベントがあればぜひねっていう感じでございましたけど、
ね、いいね、外部で、ね、
面白かったですね、また久々にスギカの衣装も来ましたもんね、
そうだね、
何年ぶりでしょうね来たのね、
だ久々に髪の毛解
いね、あの角刺すのが意外に手間だという、
ね、結構もうよれてきたよ、
でも前昔もさ大変そうにしてたじゃん、
いやあのねもう角のアタッチメントがねそろそろ限界、
そうなのよ、新しいの買わなきゃね、
あれどうなんでしょうな、
ズラがもうあれなんじゃない、ズラの方が厳しいんだよ、あそこの下地の編みがさダメになってきたから、
あの服の方はもちろん買ったんですけど、あの頭は作ってもらいましたから、
うん、
とあるレイヤーさんに、うん、ね、それがもう一回作ってもらえるか、まあ、頼めやってくれる気ですけどな、
そうだね、
うん、
重みがね、
はい、続きまして、所在地秘密、こっち行きましょうかね、どっちにしようかな、うーんと、あどっちにしようかな、流れを考えよう、似たような話なんですよ結構、うん、あでも先こっち行こう、こっち行こう、話題の方行きましょうか、東京都クナウドさんありがとうございま す、マリアさん、ギオさん、おはよう、モクさんおはようございます、
おはよう、
眠いです、
こんにちは、
さて皆さんポケモン GO は始められたでしょうか、
はい、
一番最初にピカチュウを選択し始めました、うん、レベル5になってませんが半径1キロ以内にポケストップが結構あるのでリングレスと並行してやっていこうと思います、
うん、
しばらくボールをひたすら投げる作業になりそうです、それでは、
うん、
ちなみにさ、
うん、
皆さん始めたのは何から始めました、
俺ゼニガメ、
人影、
それはなんかさ選べるわけではない、
いやあの、ね、初めのマップに3匹いるの、
あいるんだ、
そうだったの、うん、私じゃあ気がつかなかったんだ、
それを選んであのやるの、
あ一緒にいるっていうよりはなんかバラッとなんか3匹いて、うん、それ選ぶ感じ、う
ん
う
ん、じゃあ気がつかないで人影
選んでたんだねきっとね、
でも人影が一番好きだったからよかった、
あじゃあよかったですね、うん、なんかね実際さ、選べるのは最初その3匹なんだよね、
うん、
で裏技でポケモンピカチュウが選べるっていうのがなんかあったらしいっていうのを聞いて、まあ別にみんながピカチュウ好きなわけじゃないでしょうから、僕がもし始めるとしたら不思議種から始めるでしょうから、不思議種はほら林原さんですからね、
だね
これがねだねだね、
あそうですね、うん、
っていうところで始めると思いますので、まあね、というわけでなんかあちこちに人がいるんで、これどうやって捕まえんの、
うん、
そもそも
んモンスターボールぶつけんの、
そうぶつけんの
全力で、
あ全力でそんな
あのモンスターボールを当てるゲームになるの、
あそう
な
の、うん、
当てるゲーム、全力で
だからそのものワインドピッチみたいな言われ方されましたですね、いやーでも面白そうですね、基本的にはねあっちこっちに人もいますしね、いやー今日本当にさあっちこっちに人がポップしてて面白かったです ね、普段いねえだろ
う、みんなスマホ持ってる
なあ明らかに遠かったもんな、
ね、モクさん家にポケモンは出ないけど、まあ、半径1キロって見たら結構あるねストップがね、
そうだね、
なんだろうな、う
ん、モクさん家もね、
うん、これ、
多分うちの近くに、
うん、
ちょっと人が集まる公園があるんですよ、
うん、
ちょっと行ったところに、そっちに多分いっぱいいる
んですよね、いるねきっとね、いるいる、
うん、まあ、ちょっと始めたらそっちの方も行ってみたいと思いますけど、休みちゃん
ちょい起動するけど本当ポケモン出ないね、
本当にないね、こここれは何、これ
あすごいナッシーじゃないこれ、
ナッシー
ナッシーみたいのいる、
あのジムですね、
あジムなんですね、うん、ナッシーこれ近くにいる人なんですね、
うん、これジムに置いとくの、
うーんこれどうすったんに、これ戦えんの、
黄色チームだ、私のチームだ、
あそういうことなんだ、うん、イングレスみたいに色分けあんの、
そうそうそうそう、うん、3色
だって、
あそうなんだ、うん、じゃ あのまたさイングレスみたいに図書いて遊べたりすんの、
いやそれはないと思う、
じゃなくてポケモン同士で戦って勝ったらそこに置け
んの、うん、あそうなんだ、うん、ほらイングレスってさお絵描きするゲーム流行ったじゃん一時、うん、世界を股にかけてこう防星描いたりとかさ、
いやなんかねなんか今のとこ分かんないけど全体マップってないよね、
ないね、
うん、
あその辺はやっぱりあれかな、
イングレスはなんか全体マップあるでしょ、
ありました、
ね、うん、
うん、 まあ、その辺はやっぱり地域で集めてぐるぐる回すな回すな回すな、
どのチームが優勢なのかも分かんないよね。
ああそうだね、
うん、なんかそのうちそういう機能もあるのかもしれない、
ま
あ、
でも世界的に見るとさ黄色ってすっげえ少ないらしいよ。
へえ、
青が一番多いって聞いた。
でしょうな、そのうちあのギルド戦みたいなの始まったりするんでしょうな、うん、うん、というわけで、まあ、ちょっと皆さん楽しんでるうちにちょっとぐらい去ろうかなと思います。動くのかな、まあいいや、続きまして似たような話題が実は多いんですが、このから行こうかな、これから行こうかな、さっきちょっと読むのでやめた、こっちにしましょう。秘密、初代地秘密の波風さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
マリダさん、ギオさん、モクさん、こんにちは。ライオン。
ライオン、こんにちは。
使うようになりましたね、他のこともね。ニコ動で投稿されている、これ、博多さんっていうんですかね、Z 回マット、なんてあんなに面白いんだろう、波風です。Z 界マットって何ですかね。
Z 界なの？
Z 界ってあの Z 界ですかね。
そうじゃないですか。
あの通信教育の、うん、前回の投稿した分聞き終わったので投稿しました、さて職場や移動中とかでラノベを持っていないような時用に小説家になろうを読むことが多くて、多くなっている昨今と、多くなっててる昨今となってる状態です。いやすごいですね。毎月 4,5 冊は小説家になろう出身の、作品が出版されたり、全域文庫で毎月何かを出版されている、これ鎌池さん鎌池だっけ、どっち
か
鎌池さんですか、鎌池さん、島さん、あのインデックスの方ですな、みたいに毎日投稿している作者がいたり、うん、漫画家やアニメ化も増えてきている影響で見る作品が増えて楽しい状態です。そして積み本が、うん、ウェブと書籍で内容や設定が変わったり、例えば、転生したらスライムだった国で内容違うんですか、ウェブと書籍で。あ、そうなんですね。賢者の弟子を名乗る賢者、オーバーロード等、新規書き下ろしが面白かったりと購買意欲が増えて仕方ないです、うん、最近のアニメでは、これリゼロから始める異世界生活、この素晴らしい世界に祝福をなどやってますね、うん、さて上記のアニメ面白いのですが、圧倒的に強い主人公のナロー作品のアニメ化、もしくはほのぼの系異世界ものアニメ化が見たいです。なんか上がってるのが、まあ、転生したらスライムとかもそうなんですかね。あとなんだこれな、これこういうタイトルがあるのね、私能力は平均値でって言ったよねっていう作品があるんですね
そうなの、面白い、ね、うん、
ラノベのタイトルはねどんどんすごくなっていってますからね、
もう文章なんだかタイトルなんだかよくわかりませんね、うんうんうん、そこで質問なのですが、書籍やアニメなどでこんな主人公やこんな世界観や設定が好き嫌いなどありますか、具体的な作品でも OK です、
うん、
だそうです。ほう、
ね、最近なんかさ思うのはさ、設定とかあんま関係ねえんじゃねえのっていうのが、あの主人公がさ強いやつがどうみたいな話あるじゃん、
うん、
なんだけどさ別にジョジョ嫌じゃないじゃん
まあね、
ジョータロー超強いけど嫌じゃないじゃん、
うん、まあね、うん、まああの作品通して結局ジョータローが最強でしたっていうオチで終わるけど、うんうん、でもさあれって割とさ、ジョジョってやっぱ3部でなんかジョータローの話にとどめを刺したせいもあって、で、
うん、
4部以降は最強があくまでも主人公じゃないじゃん。
そうだね、
割と、うん、割となんかトリッキーなとこで抜けていく感があるじゃん。
なんか超工夫して勝つみたいなパターン多い ね、うんうん、なんかね、
う
ん、
ね、だってもうジョリーニーだって別に最強でもなんでも
ないなんでもないね、あれね、うん、
とかまあいろいろあるから、その辺はなんか荒木先生なりの価値観で、ね、うんうん、強ければいいってわけじゃないっていうとこなんでしょうな、きっとな、うん、で一時さとりあえず主人公最強みたいなの多かったじゃん、
うん、
最近どうなんですかね。俺ナロー作品って実はあんま読んでないんだよね、
うん、
昔だと一時なんか本当に最強主人公ガーンと増えて、うん、成長なんて面倒くさいぜみたいな主人公多かったじゃないですか、
うん、
最近どうなんですかね。なんか見てる
最近、うん、最近ねあんまりそういうのはね見てないね。あのオーバーロードってた確かに主人公強いんだよね。
オーバーロードって確かさいきなり魔法になってしま
う。いやなんだけど強いんだけど、あの強いくせになんか石橋を叩いて渡るような主人公なので、
うんうん、あれ
面白いよ。
あ、一応読んでんだあれ。
アニメだけ。
あ、そういうことね。うん。うん、あとさ最近さ、そういわゆるナロー系って異世界勇者もの、
うん、
異世界魔王ものが
い
っぱいあるじゃないですか、
うん、
いっぱいじゃないですか。なんかさ俺タイトルしか見ねえからよくわかんないんだけど、とりあえず最近の工夫ってさ、どういう形で誰を異世界に放り込むかっ ていうところで物語始まるの多くね。
そうそうそう、
なんかさ、あの人とかっていうよりはもうこの職業を異世界にぶん投げたらどうなりますかっていう思考もの多くない？
おそらくね、その異世界に行く作品が受けてるって話になって、で、うん、その中で局所最適化が進んだんだと思う。
まあそういうことなんだろうね、うんうん、マリナさん読まないでしょあんまりこの手のもの。
うん、
読むの好きじゃないもんだもんね。
文章はね、うん、うん、中学生で終わったかな、ラノベ系とかは。
最近さ、あのもう一個あのムーブメントがあって、料理漫画めっちゃ増えたじゃないですか。
そうだね、うん、
料理系の作品最近合体しましたね。あの異世界料理ものめっちゃ増えましたね。
あれですよ、あの遠野まわり先生がやってたやつがあって、あのあ、原作をやってたやつがあって、あの、
なんだっけ、タイトル忘れちゃったな、なんか異世界で居酒屋やるやつですよね。
異世界で料理をやるやつ、
うんうん、なんかあったよね、立て忘れちゃったな。あれちょっと俺ちょっとだけ読んだな、うん、ちょっと面白かった記憶がある。
やりようなんですよね、
うん、まあなんか面白いなと思いますけどね。まあ
スポーツ系は最近出てないの？
スポーツ系の流行りは、うん、あんまないかもな。いや分かんない、俺が読んでないだけかもしれないけど、野球漫画って減ったでしょ。
はあ、
減ったね、
やっぱ時代なのかな。
足立みつる先生とかがいまだにあの、ね、やってたりしますけど、うんうんうんうん、バスケ漫画とかも昔のやつしかもうあんま残ってない感あるしな、ね、うんうん、サッカー漫画はいまだにやってるかな、
うんうんうん、
でも新しいのは出てないよねあんましね、うん、
へ
やっぱなんかそういう現実的なのって流行らなくなってきてるんですかね、うん、異世界ものがこんだけ流行ってる中。
なるほど、
まあ、ただね、漫画の方がラノベよりバリエーション広いね。
あ、まあ、それはあるかもな、うん、ほら漫画って言って週刊誌っていうのが残ってるから、
うんうん、
いろんな人が見るじゃん、
そうだね、うん、
そうなっても変わるんだろうね、
うん、
そうだね。
ただね、ラノベ昔は異世界に行くタイプの小説ってものすごい少数派だったんだよね。
だったよ、
うんうん、
全然なかったよ。なんかいや異世界ものってからもうファンタジーものっていうくくりで、うん、本当にファンタジー世界があって、うん、その中で生きる人の話っていうのが主流でしたからね。
そうだね、
だって主人公は超強いみたいなのもさ、うん、スレイヤーズぐらいからじゃないの？
うんとね、そうだと思う、うんうん、スレイヤーズはもう本当にバカバカ強くて、
うん、
もう爽快な、だからあれが初めてぐらいだったけど、もうあれが流行っちゃったんだよね結局のところね、うん、まあだから始祖では言わないけどそれに近いスタートして、
そうね、それになんか主人公やれやれみたいな系が混ざってこう、
うん、まあ、だから
今に至るという、
本当に純粋に弱い主人公で逆に見なくなりましたね、うん、なんかね、ま
あ、確かにね、逆に弱い主人公を見てて面白いか議論もあるらし
い。だからそういうことらしいよ、うん、なんか、
筋肉が流行る時はいつですか？
そう、もうさっきライブの話とつながるんだけど。
あ、そっち。
マリオさん筋肉好きなんですよ、この人。
大好きですね、
筋肉好きなんですけど、はい、その中のね、あのさ、このさ、ちょっと話戻るんですけど、うん、東方共演祭のライブの出演者の中に不思議なパートの人がいて、なんだっけ、ボーカル、ギター、筋肉っていう不思議なパート
が、うん、ね、
ある方々がいまして、で筋肉を披露して去っていくという、
そうそう、ステージでね、
そう、もちろんボディービルダーでは言わなかったけど、うん、なんか本当に本格的に鍛えてる人で、
なんかもともとボディービルダーでっていう話は、
そう、うん、なんかやってたらしいんだけど、うん、まあ、別にそれが本って感じじゃなくて、うん、本当に筋肉だけ披露して去っていく、そうそう、マリナさんがずっと見てました。
めっちゃ触らせてもらった後で、ね、
すんごい浮かれた顔してやんのこの人。楽しんでますな、ね、
筋肉漫画お待ちしております。
どっかだよ筋肉漫画。じゃああえてさ、こんな主人公の作品が読みたいってある？
私、うん、私ね、そうだね、ファンタジーもの系は結構好きだったんだけど小さい時から、うんうん、やっぱね、主人公の男の子はやんちゃな方が好きかな、うん、
あ、
うん、元気キャラが、うん、元気キャラが、う
ん、あれですよ、でもそろそろラノベ読んでる世代も年齢上がってますから、うん、あのおっさん主人公で始めないと、おっさん、
あ、おっさん上等、
それは俺ちょっとありだと思うな、
おっさんいいと思うよ、
ないのかね、おっさん主人公
一部しかないんじゃないかな。
さ、この手の話でありがちだけど、読んでる世代が子供なせいで、うん、おっさんの設定が異常に若いじゃん。
あ、そう
そうそう、もう28区でおっさん扱いだった。
だからあれでしょ、あの桂木美里さんぐらいの感じでしょ。
そうね、
おばさん
って感じ、うん、ね、30になってない、
だいたいさ、梶良次だって30いってるかいってないかぐらいでしょ。あ、
そうだよね、
だ本当のおっさんなんて俺らの年代になるや分かるけど、もう30後半とかもう社さに十分おっさんの世代じゃん、
血圧が気になっちゃう、ね、
なる世代ですよ、うん、もうごま茶とか飲む世代ですよ。
漫画だとおっさん主人公 とかおっさんが主体なのあるんだよね、うん、結構ね。
あんまり頼めないよね、うん、
ないね。
なんかね、なんかね、
おっさんとまで言わないけどさ、 OL とかさ、
うん、あライトじゃなくなっちゃうからじゃ
ない、うん、まあそうでしょうな。子供向けになんねえからだろうな。
これがあの反ミステリーとか普通の小説になると、うん、若干主人公の年齢層が上がって20代になるんですよ。
あ、そうだね、
OL とか、うん、そういう感じのなんか恋愛ものとかね、うん、なるわけですよ。
言ってた、うん、学生とかだもんな、
う
ん、
ちょっとドロッとしたの見てみたいね。そうね、それでね、うん、面白そうなんだけど、
まあちょっと面白そうですけどね、うん、おっさんものお待ちしております、うん、はい、もう一通読むかな、
はい、
うんとねまあちょっとごめんなさい、読めない人が出てくるけどごめんなさい。千代田秘密のますますマスオさん、ありがとうございます。数年前、京極夏彦様の百鬼夜行シリーズを読んでから、うん、ミステリー小説学園ミステリーにハマっております。学園ミステリーは京極夏彦様と比べるととっても読みやすくて素敵ですね。私立高校シリーズっていうのがあるんですか、うん、要するに怪ではないシリーズがとても面白かったです。あとつい先日アニメ評価を見終わりました。
お、懐かしいね。
今は春地下シリーズに着手してます。今のところ適当に検索して見かけた前評判と違ってほとんどホモ描写が出てこず、そういう話なんだ、少なからず困惑しております。ところで質問です。皆さん、アニメ漫画ゲームを楽しむ際の特有な癖ってありますか。
癖って
私のを挙げますと、うん、面白そうなアニメが放送してる時、放送終了まで一旦待ちます、
はあはあ、
そしてアニメオリジナル回でしくじってないか確認します。どうやら大丈夫そうだったら発表されてる原作を全て読んだりプレイした後、1クール分2クール分のアニメを連続で一気に見ます。漫画中を読む前にとりあえずカバーを外して表紙とカバー裏を見ますねと。はい、これね、最後のやつ僕もあります。カバー外して裏見ます。
あー、うん、それは見るかも。なんか書いてるのあるよね、違うの。
これたからかさ、テレビでやってるアニメを見るのに注意深すぎじゃね、うん、
ちょっとね。いや、まあ確かにあるよ、たまに原作ものでさ、
命までは取られないぜ。
そうだね、
まあまあ、
いやだから原作好きで見て なんかくじけるのが嫌なんでしょう。ちなみにね、僕は癖は、それもカバーを外す癖は1個ある、うん、これ昔ね、ハーベルンのバイオリン弾きっていう、
あった
あれはカバー裏がめちゃくちゃ面白かった
の。あった
ね、
うん、あれは多分走りだと思うよ。ガンガンの漫画ってむちゃくちゃカバー裏面白かった。
あ、そうだね、なんか書いてあったな、
バッカみたいな人あってさ、それから俺必ずカバーめくって見るようになりましたね。最近はちょこちょこありますよ、
うんうん、
ね、最近だと何かな、あのね、あの魔法使いの嫁とか、今うちにあるやつで言うと、うん、魔法使いの嫁とか、フラファーストとかもね、裏にあったりするんですよ、うんうん、いろいろ小ネタが、だからカバー裏結構面白いです。あとですね、俺映画に限りの話ですけど、原作小説を先に読んでから見たりします。
こだわるね。
いや、あのね、いや、これこだわりってことでもないんだけど、うん、映画を見に行くタイミングがなかなかない時ってのがあって、そこで小説を読んで葉っぱをかけるというのがあります。
はいはいはい、はいはい、
読んで面白かったら見に行ったりします、うん、割とネタバレは気にならない方です、うんうん、ものによるけどね、うん、漫画はネタバレ嫌、アニメのネタバレは俺もちょっと嫌。
いや、うん、なんかね、あんまりこだわりってなくて、うん、毎週頑張って見る場合、見るアニメもあるし、あのまとめて見て後から面白いなっていう場合もあるし、うん、結構なんかあの作品との出会いが運命に任せている感あるな。
あ、なんか言ってることはすごいかっこいいな。とりあえず乱読してるだけのようにも聞こえんことはない。
運命ですよ、
運命ですね。
マイナーさん、なんかある？
そうね、私ゲームとかはさ、なんか最近さ、うん、なんか調べないと分かんないっていうのがあるじゃない。あ、
それは確かにね、うん、
でもなんか本当に分かんなくなるまで、困るまで調べないっていうのが私の心情で。
それもある、
うん、
それもある、まあ、調べた結果がおそ松さんだったわけですけど、そうそうそう、うん、
ねえ、で、ね、
いやだからさ、もう俺らぐらいの年、特に僕ら企業ぐらいの年になると、昔面白かった本漫画いっぱいあるじゃないですか、
うん、ある。
で今電子化されたりしてるじゃないですか。
そうね、ん、
でそれが面白くて、俺ついだから最近のやつを探すより昔のやつを一気読みしたりするんですよ。
あ、わかるな。
で最近ね、今更なんで今更って感じなんですけど、見つけちゃって、うん、遊戯王全巻と、
はあ、
月光条例全巻、
あ、どっちも面白そうだな。遊戯王とかさ、面白いんじゃない？
面白かった。今読んだらね、うん、遊戯王めっちゃ面白いね。
面白いよね、あれは。
あのね、うん、こんな面白い話だったっけってぐらい面白い。 あのね、昔はだからカードゲームのバトルとかで結構ちょっと軽く見たとこあったんですよ。
いやなんかさ、
ちゃんとストーリーしっかりしてんねん。
あ、ギャザじゃんとか思っちゃったんだろうねきっとね。
うん、なんか思った。まあ当時ギャザもやってたしね、実際ね。で今あ、ま、実はね当時も最後までなんだかんだ読んだんですけど、うん、改めて読み返してみて面白かった、うん、そしてね下校条例めちゃくちゃ面白いんだよ、
うん、
あの藤田和弘、あの牛音虎とか、はいはいはい、あのカラクリサーカス書いてる月光条例、当時から実はガチレースで結構読んで好きだったんだけど、最後のとか中間読めてないとこあった
の。俺も初めの方だけをやってて読んでて、うん、あの後半知らないうちに終わってた、
うん、いやもう結構ね中だるみ、雑誌で読むには中だるみしてる時期があったんだけど、うん、今まとめて読み越したらめっちゃ面白かったよ。
単行本で読むと結構違うよね、
うんうんうん、あれはね雑誌で読んでる方が損してるまであると思ったな、うん、めっちゃ面白かった。あれはさすが藤田和弘先生
と思いましたね。あの人の漫画面白いよね。
確かにね、昔の漫画安いと買っちゃうんだよね。
だってね、今更なんで僕方針演技の藤流のやつ全巻あれも面白かったですね。
あれも流行ったね。
モクさんもすっかり電子書籍っ子ですね。
あの、うん、俺ね、俺の電子書籍の買い方って高上がりなんだよ、うん、なんかまあ全巻買いするからつい、
いや確かにモクさんの本棚あんまり最近本増えなくなったからね。あれですよ、甘々と稲妻とか、あの魔法使いの夢の新刊が出ない限りここに、ね、つまんない感じになってるよね。
あのね、うん、あ、新しい漫画に手を出さなくなった分、うん、昔の漫画を買い漁ることが増えました。
最近はね、新しい漫画も電書でちゃんと出るから、うん、だって甘々と稲妻とかだって実は発売日とほぼ同時に出るからね。
あ、いやね、それ知ってんだけど、うん、俺甘々と稲妻は本で欲しい。これはあのカバー裏とかでもあるそうなんだけど、これ結構ね、うん、表紙の印刷かっこいいねこれ、
うんうん、あ、まあそうね、うんうん、気使ってるよ ね、
うん
うん、
まあなどなど結構ね、
確かに漫画だって私もジョジョ一気買いとかするもん、
ね、でしょ、うん、なんかさ昔読みに出てなんか実、あ、昔読み切れてなくて、うん、そうそうそう、今復活したやつ面白いよね。
1万とか飛ぶんだそれで。
そうなんだ。
たっけー。
いや全巻買いしたら、
ね、そう、飛ぶ。いやそれでもいろいろ割引かれてんだよ。
安いんだよ。
あのね、割引いてくれんだよ。古いから。
全部で何巻あんのジョジョって。
だってジョジョね6部までで言うと結構3、4もっといくか。
もっといくと思うよ。50冊
ぐらい、ね、多分1、2万はいってるよ、うんうん、
で本当に買ったら2万ぐらいするとか、まあ、
そうだね、
もう、うん、なんだね、あのそのサービスにもよるけど 40% 引きとかなったりすんのよ、
うん、
結構安買えるのよ。
いや場所も取らない、重さもないね、
買っちゃうんだよね。
安くなりじゃ買うよねっていう感じ、
うんうんうん、まあ、などというふうに電子書籍文化万歳ということでね、うん、まあ、ただ僕は紙の本も大好きで、小説は未だに紙の本で買います。このもんすかね、はい、というわけで皆様これからも普通歌バシバシあのお寄せください。こんな風にね、一つのお題から話がガンガン膨らんで戻れなくなることも多々ありますがお容赦ください。以上普通歌のコーナーでした。
イオシスヌルポ放送局の過去配信分第451回から第500回を高音質 MP3 で詰め合わせにしました。今回のおまけは博士サンプラーバージョン 2.0 付きですぞ。いらない。ヌルポ放送局 MP3 詰め合わせ7はイオシスショップでお求めくださらなくてもいいんだからね。幻想郷のポップカルチャーは世界に通用する文化である。誰が言ったか知らないが人はこう呼ぶ、クール幻想郷。世界に届けたい2015年の電波ソングをテーマに最新のサウンドを集めたプログレッシブな電波ソング中心のコンピレーションアルバムです。幻想郷電波エキスポイオシス東方コンピレーションボリューム23はイオシスショップ同人誌即売会同人ショップでお求めください。
ミラクルトゥミュージック東方イオシスによる東方ミニアルバムボイドフューチャリングヌーコアームフューチャリングみかんじる、ウノフューチャリングアイカピン、モリモリアツシ、ユー、ディワット、全6トラック収録。2016年6月19日リリース。イオシスショップ即売会同人ショップにてお求めください。Let's believe in miracle! 世界を変える音楽の奇跡を信じて。イオシス先生の次回作にご期待ください。
相談が長かった。答えてツイッター。つい 普通音での話に熱が入りすぎてしまい、気がつけば、ツイッターが始まる時間が相当遅くなっております。
はい
、はい、というわけでこのコーナーはツイッターの向こうの皆さんの瞬発力を頼りにいろんな無茶ぶりに答えてもらおうというコーナーでございます、
はい、
さあ今日はこれ一色ですね。今日のテーマは
あのゲームがついにリリース、
はい、
あなたが見つけたモンスター名と発見場所を教えてくださいと。
はい、私はこの投稿を、お題を投稿するときにかなり気を使いました。
あれでしょ、あの有名スマホがみたいなやつでしょ。
あの、ね、
はい、具体的な名前を出すと、うっかり問題になったら嫌だなと思ったの で、
そうです、ね、
かなりぼかしました。ただしなんですけど、まあさすがにわかるでしょう、うん、ね。はい、皆さん来てますか、ね、
はい、はい、じゃあスペースファンタジーさん
どうぞ、
はい、
モンスター名クレームママ発見場所学校の職員室ほか。
うわ、モンスターいた、
うん、
これでも本当にいるだろうな、ゲット、あれだろうな、こんなことになったらさ、教員がでもこいつモンスターからゲットできないからとか思ってる人いるんだろうな多分な。
いやー、ゲット、
生城しあきさん、
はい、
モンスター名怪物くん
怪物くん
発見場所汐留、汐
留
イベントでもやってるんです
か、ね、あ、なんかやってんですかね。
へ
え、なんで汐留なんだろうな。はい、怪物くんゲットしたら強そうだない
いチャンピオンさん、事務所でカビゴンを捕まえたと思ったらカナゴンでした、かっこ三村かな子って書いて
そっちか
い、謝れ謝れ
いろいろと謝れ、
謝れ三村さんに、
三村さんに謝れ、はい、
シアンさん、
どうも、
モンスターピアレンツ
だから
多いな、なんで多いんだろう、
モンスターだから、
出現場所学校公園 PTA の役員会など多数
これでもさ逆にさ、今のポケモンソードあるじゃん、ポケモン騒動でモンスターペアレンツ化する人いそうじゃねえ、うちの子供がこんなことになったってさ、いそうだよな、ポップが期待されます。
アルスさん、
あざす、
ジバニャンを道路の真ん中で見つけました
これさ、これ怖えな、絶対ないよ、もちろん別のゲームだから、
うん、
でもさ、こう道路のど真ん中にいたりすることあんじゃないの、
どういうこと、
いやいや、ポケモンが、
あるあるある、
でしょ、
いや、あるけど、
どうなの、
結局道路の真ん中に見えても、うん、出てるモンスターをなんかタップすると、うん、取るモードに入るので、うん、
あ、近づく必要はない、
ない、
ない、向きは変えるかもしれないけどね、
うん、まあ、そこら辺は一応あるんですね、はい、
シューさん、モンスター名日本人、
うん、
家を飛び出し周りの獲物を片っ端から捕獲する狩猟民族
見た見た、俺さっき見た、結構いっぱい見た、うん、
シアンさん、
はい、
モンスター名オカン、
あ、
場所大体いる。
大体いる。大体いるな、確かに。
KPGCさん、
はい。
モンスター名、社畜。
うわ、
発見場所、そこら中。
うわ、いっぱいいる。
そこら中
いっぱいいる。俺も見た。
悲しいな。
いっぱい見た。
ズッキーニさん、モンスター名、ご当地キティ。出現場所、サービスエリア。
これ。
空港にもいますね。
うん、そうですね、うん。キティさん、完全に今、もうなんか増殖モンスター化しますよね、う
ん。キティさんは出していいんだ。
キティさんいい感じ
しない
、なんかキティさんは若干いい、
ちょっと甘く見てない、うん、キティさんだから
割と
サンリオだってやばい、でかいんやで、
いや、でかいけど
でかい IP やで、
でかいけどキティさんは自分から崩しにいってる感じちょっとある、
ああまあね、うん、
許せるかな、
まあね、あれですよ、もうものすごいコラボ数ですからね、
そうですね、うん、僕もキティさん大好きです、うん、って言ってればいいと思う、
ね、貞子とコラボしたりしてっかんね、はい、じゃあこれが最後にしようかな、
はい、
ズッキーニさん、
あざす、
モンスター名モック出現場所みんなの心の中、
あー、いるいるいるよ、みんなの心の中に、
追い出したい
追い出した、追い出せません、
追い出したい、呪われている、
残念ながらあなたの脳というモンスターボールに僕は囚われております、
やった
ーやったー、だからあれですよ、皆さんのあれですよ、いつかそのポケモン GO の画面の中にも出てくるかもしれませんからね、
やった
やった
ポケモンでモンスターをゲットするやった
やった、出るな、ひらがなでなんかやった、
ひらがなでやったドッキリマーク
やった、あ、じ
ゃあなんかね、なぜか棒読みしちゃうの、
そう、棒読みしちゃう、棒読みしちゃう、
なんでなんだ、だからポケモンのゲームのさメッセージはもうちょっとさ抑揚つけて親とかさね、なんとかがバトルを仕掛けてきたとか出てそれは普通に読めるんだけど、なんかポケモン GO はねやったーって読ん
でなんでなんでしょうか、ね、ひらがなだからなんでしょうかね、
なんかね、わかんない、
なんかなっちゃうね、うん、そう
ね、なるよね、
それ他の文章とかもそんな感じですか、
そう、
あ、そうなんだ、
基本的に棒読み、
基本的に、
うん、まずあれさね、翻訳チームが日本人じゃなかったりとかするんですかね、大丈夫ですかね、 あと問題なのはやったってあまり言わないじゃないですか基本的に。
そうですね、うん、
そういうところの文化差ですかね、うん、
はい以上です。
はい、というわけでね、まあちこちにいろんな報告が上がっています。さっきもちらっとねモンスターのポップ場所見たらいろんな名所に結構人が、うん、大阪城とかにいたりするらしいですね、
なんかいいのいるのかな、
なんか特殊モンスターなのかポップ率が高いだけなのか知りませんがなんかいたらしいですよ、
うん、
などなど、皆様ポケモンこうね今後どんどん情報が出ていくでしょうけど、まあ、くれぐれも皆様安全にはご注意くださいませ、ね、車に はねられたりとかしたら危ないですからね。あと不法侵入絶対ダメです、ね、あと海外の方はね強盗に、ね、狙われるらしいのでちょっと気をつけてください。裏路地とかには行かないように。はい、次回このコーナー収録日ですが実はちょっと次回この番組お休み予定です。はい、200回を超えたらこういうことも許されるようになっちゃいました。
たまにはね、
うん、たまにはねちょっと夏の休暇コミケもろもろで出演日程が取れないので一回お休みします。
わーい、
というわけで次回8月20日収録予定でございます。よろしくお願いいたします。コミケ後にまた会おう。以上答えてツイッターでした。
イオシスの CD リリース即売会ライブイベント、イオシスメンバーのよまいごとなどの情報がまとめてゲットできるイオシスメルマガは2週間に1度くらいのあんまりうざくない読む気になる程度の不定期配信。イオシスショップトップページから気軽に登録してみてください。イオシスメルマガを読んで功徳を積もう。
はいてない .com の各ラジオ番組ではリスナーの皆さんからのメッセージ投稿をお待ちしております。はいてない .com の投稿フォームからふつおたやネタ投稿をたくさんお寄せください。募集内容について詳しくは各ラジオ番組の記事をチェックしてみてにゃー。投稿した自分のメッセージが読まれるとドキドキするよね。プレッシャス。
猫大好き妻ぽんが手作業で CD やグッズを送ってくれる通信販売サイトイオシスショップ。同人ショップでは手に入らないレアアイテム、イオシスゆかりのお友達サークルの作品もまとめてゲットできます。5000円以上のお買い物で送料無料。クレジットカード、コンビニ、ウェブマネー、モバイルエディ、楽天 ID 決済で便利にお買い物できちゃいます。買い物がはかどる。
はい、エンディングでございます、
はい、
というわけで、まあ、次回ちょっとお休みという話をしてしまいましたが、まあ、ちょっとまあみんなこれポケモン休みということで皆さんポケモンにね手を出してね、あの次に
本当はコミケが大変なんだ。
本当はコミケが大変なんだ。まあね、ギオ先生もコミケの準備が大変でしょう、うん、そして今年はモックアップも出るんです、うん、モックアップ一応そこだけ伝えておきましょう。モックアップクリエーション3日目日曜日、
3日目
日曜日の西館小文字の N38A でモックアップクリエーション出ます。出すものやります。ものはね DVD イエーイ、ですね、皆様にはですねちょっとすごいお知らせなんですけど、今までのモノマネ撮ったやつ結構な本数がありましてですね、通常収録 DVD にはどうもできそうもないっていうのが判明でございます。データ収録になりますがご容赦ください。稼働が取れません。稼働午後に編集する人の稼働が取れません、はい、というわけで、適当に雑に過去のモノマネを詰め込んだファイルを皆さんにぶん投げますので、楽しんでください。
これね、いつでもモックさんのモノマネが見れる、
はい、
いつでも VJ に使える、
それはちょっと考えよう。
VJ に
VJ にどう使うんだ。ねえ、だから、前回撮ったのが25本だっけ、うん、24、5本、うん、でその前に使ってても結構数あって、うん、撮ったはいいけど使ってないやつがいくつかあって、うん、で新作も撮ります、うん、だから全部で50本近くの鬱陶しいモノマネが収録されますので
収まるかな。
で、真面目な話、あのね、画質を落とさないと入らない、うん、DVD に、あの前回のやつだけ2ギガとか
ちょっと、じゃあもしかしたらこれ あれですね、あんまりそこまで考えてなかったけど、選ばないといけないかもしれない
かもしれません、うん、ただ、さすがにあの画質は全く関係ないコンテンツなんで、うんうん、ちょっと劣化させることを考えます。エンコードをちょっと考えます。
なんか奥さんのアルバムみたいだね、なんか人生の、
う
ん、
ちょっと劣化させて数だけ保存。うわ、ろくでもないですね。あとね、グッズも作る予定です、うん、間に合えば出します。ちょっと具体的な話が告知できないので、ひょっとしたら直前スペシャルと題して私が一人で何かやるかもしれませんけど、その時はその時で告知します。はい、夏コミ。そして魚先生の中、
はい、上条ラボ頑張って作ってますが、はい、まだまだ出せるかどうか、まあ、多分出せると思うんですけども、頑張っております。
はい、というわけで、うん、続報お待ちください。ツイッターで告知されると思います、うんうん、はい、そして、言っとかなきゃいけない、8月27日から28日銚子フェスティバル2016やります。
よし、
この辺のメンツ、そしてしがないで体育をなしていきます、うん、ゲストいっぱい行きます。
何やるんだろう、
すごいです。それこそ小林さんも来ます、うん、はい、というわけで皆さんもね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いやー、夏忙しいね。8月が一番忙しくなりそうで大変です
ね。やっぱそうだね、8月ってなんだかんだで忙しい ね、
ね、
お盆もあるし ね、 ね、お酒もあるしね。
まあ夏い夏ですが、夏い暑
い、
これ大阪人みたいなこと言ったね今。
なんで、何今の自然だったの
自然に言いました。暑い夏ですけど、皆様頑張って乗り切ってまいりましょう。まあ一回お休みいただきますが、
はい、
次回だから8月25になるんですね。わあ、銚子フェスティバル直前。
まあ、それはそれでね、まあ、ありますね。
まあ、当日来てもらってもいいわけですので、その辺告知してまいりたいと思います。今日はもうちょっと早めに締めましょうか。
はい、
いろいろ疲れましたしね。じゃあ、ポケモン GO でこの後、うるすきますんで、
はい、
皆さんよろしくお願いいたします。ラジオモックアップ、各週木曜日配信でお送りいたします。以上、YQMC モックと、
藤原マリナと、
ギオでした。
8月の終わりにまた会おう。さよなら。
この番組はイオシスの提供でお送りしました。